お、BGM が。皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、なんとなんと奈良県警察の警察官の皆さんをゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えします。早速今日お越しいただいた警察官の皆さんです。どうぞ。ん？マイク入ってる？
はい、ラジオお聞きの皆さんこんにちは。奈良県警察本部交通企画課からやってきました松田です。今日も元気よく行きますよ。そしてもう一人。
はい、同じく奈良県警察本部交通企画課の奥田です。よろしくお願いします。
お二人ともよろしくお願いします。ご無沙汰してます。
久しぶりです。
久しぶりです。1ヶ月ぶりですね。
はい
はい、はい、ちょっとねお二人にお聞きしたいんですが、
はい、
この時期って天気が不安定なことがあると思うんですけど、そんなゲリラ豪雨とかの時って車を運転する際何か気をつけた方がいいことってありますか？
はい、そうですね、走行中に急に雨が強くなってきたという時は、徐々に減速して車間距離を空けて、そしてヘッドライトをつけましょうね。雨で視界が悪くなると、危ないです。気をつけてください。そしてタイヤと路面の間に水の膜ができてスリップしやすい状態になります。危険が上がりますので急ハンドルや急ブレーキは避けましょうね。
はい、そして高架下や立体交差点のアンダーパスなど周囲より低い場所は冠水する場合がありますので、車が動かなくなってしまうっていうことだけではなくって命に関わることがありますので、絶対に進入せずこれくらい大丈夫やろうと思わずに迂回をお願いします。
なるほど、ニュースでもよく見ますもんね、そういう状況。
そうですね。はい、そして自転車の方は雨に濡れたくないと思って安全確認がおろそかになったりするんですね。こんな時に出会い頭事故が起きてしまうんです。だから少しね雨宿りをしてから行くようにしていただけたらなと思います。
なるほどですね。まあいろんなニュースでね最近豪雨の被害なども多いって聞きますし、
はい、
はい、こまめに天気予報のチェックを行うとか不要不急の外出は控えていただけたらと思います。では松田さん、今日のトピックスは何でしょうか？
はい、今日のトピックスは9月といえばのトピックスなんですけど、高山さん、
はい、
今日のトピックスは何でしょう？
ちょっと待ってください。いきなりのクイズですか？そんなビビラさん取ってくださいよ。まあちょっと焦ってますけどね、このコーナーする上で勉強はしてます。秋の交通安全県民運動ですよね。
さすがピンポーン。大正解です。
よし。いやでも交通安全県民運動って前もありませんでしたか？
そうなんです、交通安全県民運動は1年に春と秋の2回あるんですね。
なるほど。やっぱりこの時期って交通違反の取り締まりあっちこっちでされてるんですよね。
はい、でも交通違反の取り締まりは1年を通して行っているのでこの時期だけということはないんです。
うん、
はい、
そうなんですね。まあ交通取り締まりがあるからルール守るんじゃないですもんね。事故に遭わない、起こさないためにルール守ってるわけですし。
高山さんのおっしゃる通りだと思います。
おう。まあ僕たまにエコと言うんでね、まあ聞き逃さないようにリスナーの皆さん気をつけとってくださいね。
はい、私も聞き逃しませんよ。さて今回の秋の交通安全県民運動のお話に戻ります。期間は9月21日土曜日から9月30日月曜日の10日間実施されます。この運動の重点についてですが、3つ運動重点があります。
はい、まず1つ目は反射材用品等の着用の推進や安全な横断方法の実施等による歩行者の交通事故防止です。
なんかめっちゃ長くないですか？
めっちゃ長いんです。もう何言ってるかわからなくなってしまうところがあるので、一つ一つ紐解いてお話ししますね。
はい。まず重点の一つ目、夕暮れ時や夜に、外に出られる時は、ドライバーから歩行者の方が発見されにくいです。その時は反射材などを着用して目立っていただきたいと思います。
うんうん、なるほど。いや確かにね、暗いとこに黒い服でね歩いてられる方、うん、たまにちょっと危ねってなることあるんですよ。
反射材をつけてる部分は自動車のライト等に反射してとても光って見えるんですね、
うん、
でつけていない人よりもつけている人の方がドライバーさんから発見されやすくなります、
うん、
ドライバーさんから見て反射材を着用している歩行者は着用していない歩行者より2倍以上手前で発見できると言われているんですね。
へえ、反射材ってもうすごいですね。目立ってなんぼいう感じですね。
はい、
そうなんです。で、奈良県警察では交通安全関係の協力団体の人と一緒にね、反射材等を啓発活動で配布したりしています。もしその反射材を受け取っていただいた方は、うん、必ず使って有効活用してください、
うん、
私ちょっと聞いていただきたいんですけど、
はい、
高齢者を対象にした交通安全教室に行った時に、うん、助け方の反射材をお配りしたことがあるんですね、うん、で、あとあとその受けていただいた高齢者の方からお声をかけていただくことがあって、あの反射材家に大事にしまってるでってね言っていただくことがあるんですけれども、いやいやいや、しまわないで使ってくださいねって言ったことがあるんですよ。
いやー、もうそれはちょっとアウトですね。せっかくね、もうでも、もうもらってもそのままいっちゃうんですよね。まあ反射材もらう機会なんかなかなかないと思うんですけど、そういう時はどうしたらいいんですか？
はい、ないという方は100円ショップやホームセンターでも売っています、今ね、キーホルダー型やタスキ型、そしてエコバッグに反射する部分がついていたり、いろんな反射材が売られていますので、うんうん、用途に合わせてご購入していただけたらなと思います。
なるほど。まあね、100円ショップで売ってるんやったらね、うんうん、お手軽やし購入しやすいですね、はい、まあリスナーの皆さんもぜひご購入検討くださいませ、
は
い、
では重点一つ目に戻りまして、横断歩行者の事故防止についてです。奈良県内では今年に入って8月31日までの間に交通死亡事故が14件あったんですが、うん、そのうち5件が歩行者事故だったんです、
はい、ちなみにこの5件の死亡事故のうち4件が高齢歩行者だったんです。
おー、そうなんですね。高齢者の方だったんですね、うん、それは横断歩道を渡ってる時の事故ですか？
はい、4件のうち3件が信号機のある交差点での交通事故で、うん、横断歩道や横断歩道直近を横断している時に発生しました、
うん、
残りの1件は信号機も横断歩道もない交差点を横断中に発生していて、いずれもドライバーさんの見落としが原因だったんですね。
まあ横断歩道言うたら歩行者が優先ですけどね、まあ横断しようとしている方がいらっしゃったら一歩手前で一時停止、横断歩道手前でね一時停止しなければならないですよね。
はい、高山さんのおっしゃる通りなんです。
ありがとうございます、
はい。奈良県警察では横断歩行者妨害等違反の取り締まりを強化しています。そして啓発活動も行っているところではあるんですが、まだまだドライバーに浸透していませんので、これからも強化していきたいと思います。
はい、僕も気をつけよう思います、うん、リスナーの皆さんもね、交通事故が人事と思わんと十分に気をつけてくださいませ。
はい、よろしくお願いします。では次の重点2つ目は、自転車特定小型原動機付き自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底です。
また長いですね。
長いですよ、また一つずつお話していきますね。まずは自転車の安全利用をお願いします。
自転車には自転車を安全にご利用いただくために、自転車安全利用5則というものがあります。
教えてください。
では順番にいきますね、自転車安全利用5則。1つ目は車道が原則、左側通行、歩道は例外、歩行者を優先です。自転車は車両の仲間です。自転車を自転車が車道を通行するときは車と同じ左側通行です。
自転車って車両の仲間なんですか？
はい、正確にお話しすると自転車乗車中、つまり自転車に乗っている時は車両の仲間ですし、自転車から降りて自転車を押している時は歩行者となります、
うん、
なので自転車乗車中は車両と同じルールに、
うんうん、
自転車に乗らずに押して歩いている時は歩行者の方と同じルールでお願いします。
皆さん覚えてくださいよ、ちゃんと。
またね、歩道は例外というのは、本来自転車は、歩道を通ることができませんが、普通自転車歩道通行課っていうね、青い標識があるんですけれども、その標識があるときや、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な人が自転車を運転しているときは、歩道を通行することができます、
うん、
しかし歩道を自転車が通行する場合は車道寄りの部分を徐行しなければなりません、
うん、
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、もしくは自転車から降りて押して歩いてくださいね。
なるほど、歩いてる方とねぶつかっても大きな事故になりますしね、はい、十分に気をつけてくださいませ皆様。
はい、自転車安全利用5則の2つ目は、交差点では信号と一時停止を守って安全確認です、
うん、
はい、自転車の事故で一番多いのが交差点での出会い頭事故なんです。信号や一時停止の標識を守るのはもちろんですが、見通しの悪い交差点手前ではスピードを落として、そして安全確認、右、左、右、後ろをちゃんと見て、車やバイクなどが来ていないかをしっかり確認してください。
ああ、もう自転車でもね一時停止無視して行かれる方結構いますよね、あれ見てたら危ないな思うんですよ、
は
い、
高山さんのおっしゃる通りですね、うん、本当に気をつけていただきたいです、うん、では3つ目は、夜間はライトを点灯です。
はい、自転車のライトは自分が走るところを照らすという役割だけでなく、自分の存在を知らせるという意味もありますのでね、ぜひ夜はライトをつけてください。
はい、夜ね電気ついてなかったら自転車が急に来てびっくりしますからね。
はい、怖いですよね。必ずライトはつけるようにお願いします。では4つ目は、自転車での飲酒運転は禁止です、
うん、
自転車は車両の仲間です、
うん、
お酒を飲んだら絶対に自転車に乗らないでください、うん、
はい、そして5つ目、ヘルメットの着用をお願いします。令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対してヘルメット着用が努力義務になりました。
なるほど、確かにねニュースでよく聞きますからね、うん、まあ、自転車一つとってもねたくさんルールありますし覚えの大変ですけど、まあ事故に遭わないようにね誰か傷つけるのもあかんし、
はい、
あ、この自転車、安全利用5則ですか、
はい、
ちゃんと覚えないといけないですね、は
い、
お時間がやばいな、
はい、
すいません、ちょっと最初に閉じてしまいました
、はい、だからまあ自転車はね危ない乗り物ではないので、しっかりとルールを守っていただいた上でしっかり乗っていただきたいなと思います。
はい、あとですね、特定小型原動機付き自転車という言葉を、聞いたことありますか？
あ、ちらっとね聞いたんですけども、これは間に合うかな、
うん、時間の限りお話しさせていただきますね、
はい、
特定小型原動機付き自転車にもルールがあるんですけれども、はい、これにはナンバーが必要であったり自賠責保険が加入が必要であったりというのがあるんですが、うん、時間がちょっとなくなってきましたので、
はい、
詳しくは奈良県警察のホームページをご覧ください、
はい、
本当に細かいルールがたくさんあるんでね、ルールを知っていただいた上で正しくご利用ください。
はい、
はい、
ねえ、もう飲酒運転ね自転車乗ってる方結構こう僕も地元で見かけたりするんですけど、
はい、
本当に危ないですよね、もう
絶対やめてくださいね、
ねえ、
はい、
はい、まあそろそろねお時間となってしまいましたが、
はい、
はい、またね詳しくね次回もいろいろお話を伺いたいと思います。
はい、
はい、今日松田さん奥田さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、それではねリスナーの皆様お聞きくださってありがとうございます。ラジオポリスからの交通安全情報をね来週もぜひお聞きくださいませ。ありがとうございました。
ありが
とうございます。すいません、はい、
そうだ相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のことも どんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です、いつもあなたの中心です。
FM マホロバはトモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、あなたの知りたいことが満載です。